聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は桜サイエンスビューティー株式会社代表取締役で熊本大学客員教授の川人ゆかりさんにアロマの未来を切り開くと題しまして、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺います。川人さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
川人さんにはこの番組実は3回目ですよね。
はい、
一番長く、はい、たくさん出ていただいておりまして、
ありがとうございます。
もう本当にお目にかかるたんびにどんどん進化しておるというのはすごく私も嬉しく思っております。
ありがとうございます。
はい、で川人さんずっとこうアロマというのをかけられて、
はい、
お仕事してこられまして、
はい、
今では大学の、まあ、教授もやっておられて、
はい、
で同時に、まあ、今日もいろいろ新しい発明ですよね、
はい、
持っていただきましたんで、いろいろお話伺っていきたいと思うんですが、
はい、
まず最初にお伺いしたいんですけども、アロマって今日本とか世界でどんな風な人たち、
はい、
どんな人たちがどんな用途で使うのが多いんですか？
はい、
はい、
これはですね、まあ、私がアロマセラピーの仕事を始めた1994年から、
はい、
あと現在に至るまで、はい、多分基本的には変わっていないと思うんですけれども、はい、一番アロマセラピーを使うきっかけになるのがですね、
はいはい、
まず眠れない方ですね。
眠れない、
はい、眠れない方、
はい、
もしくはまあストレスフルで、
はい、
常にちょっと気持ちがですね、はい、不安定な方とか、
あ、
まあ、そういった、まあ、メンタルをなんとか、
うん、
元に戻そうということで使われる方が、うん、まあまあ、一つのタイプですね、
はいはい、
でもう一つのタイプは、うん、ちょうど今これから、うん、旬といいますか、うん、なってきます花粉症ですね。
そうですね、私もねまたこう今ね、
はい、
ちょっとなんかムズムズするんですよ。
そうですか、
実が。
あ、そうですか。花粉症に効くエッセンシャルオイル香りというのがですね、
はい、
何種類か、
はい、
これはもうアロマセラピー学会でも実証されているものがございまして、
はい、
まあ、それを使われる方、
はい、
あとは最近、まあ、これは全くコロナ禍で役立つものなんですけれども、うん、抗菌抗ウイルス効果を期待したエッセンシャルオイルを使う方。
そうしますね、抗菌とか言った場合には、はい、エッセンシャルオイルどこにこう塗布したり
入れ
たりするんですか？
はい、エッセンシャルオイルの使い方っていうのが、
はい、
まあ、いくつかございまして、
はい、
まず最初は、鼻からその香りを吸入する方法ですね、
うん、はいはい、
それは例えばティッシュとかハンカチにエッセンシャルオイルを 1、2滴垂らして、
はい、
それを鼻に近づけて吸入してもいいですし、はい、今市販のディフューザーが、うん、たくさん売られてますので、そういったものを使って、香りをですね、空中に、拡散する方法、はい、あとはお風呂に 1、2滴入れてですね、
うん、
よくかき混ぜて入ると、はい、
なるほどね、
皮膚からとあと鼻から香りの成分を、吸収することができる。
でもお風呂の水に 1、2滴で効果あるのがすごいですよね。
そうなんです、
不思議ですよね。
ね、あんま逆に入れすぎるとですね、ちょっと強くなりすぎてしまいますので、はい、エッセンシャルオイルはかなり凝縮されてますので、
ね、
1、2滴で十分かと思います。
そうですか、
はい、
じゃあ今だいたいおっしゃったら3つぐらいの用途がだいたい中心ですか？
はい、あとはまあ、エッセンシャルオイルでしたら薄めてですね、肌に塗布する、ま
あ、
アロママッサージと一般的に呼ばれている方法なんですけれども、
はいはい、
そういった方法もございます。
あ、そうですか。
はい、
国としては今一番アロマが普及している国といったらどこになりますか？
当初はですね、
はい、
フランスとかイギリスがアロマセラピーの、まあ、発祥だったんですけれども、はい、もしかしたら今日本が一番盛んに行われているかもしれないですね。
そうですか。確かにいろいろアロマ関係の、
はい、
エッセンシャルオイルから、
はい、
ディフューザーまでよく見ますよね、店頭でね。
そうですね、
ネットでも見ますね。
で今はこのコロナ禍で、逆にアロマの市場は伸びてるっていう話も聞いております。
なるほどね、
はい、
日本でお買いになる方だったら年齢層はどれぐらいの方が多いんですか？
やはりそうですね、30代以降の、まあ、特に女性の方が、
はい、
アロマセラピーの効能なんかをもう勉強されてる方がとても多いので。
ああ、そうですか。
はい、そういった方々が主体となって消費を引っ張ってくださってるという形になります。
そうですか、
はい、
そう、皆さん自分にこう合うアロマをこう選んで、
はい、そうですね、
それをお使いになるという形。
はい、当初は自分の好きな香りとか、うん、まあ、そういったところから入って、うん、はい、で面白いし効果もあるので、うん、その次はちょっとアロマの勉強してみようかなっていうことで、はい、効果効能を意識して選ぶようになるっていう、はい、まあ、そういった流れになっていく方が多いみたいですね。
川下さん、大学でもその教鞭とっておられるわけでありますが、はい、どんなことを大学で教えておられるんですか？
はい、今客員教授をしている熊本大学の方は、はい、まあ、アロマセラピーとはには直結、まあ、直結って言いますか、はい、タイトルとしては、うん、ソーシャルビジネス、
ソーシャルビジネス、
はい、はい、ソーシャルビジネス概論というのをですね2011年からずっと続けておりまして、
それ面白いですね、ソーシャルビジネス。
ありがとうございます。私自身が起業家なので、
は
い、
ああそうですよね、はい、
自分の経験とですね、あと、まあ、もちろん理論的なことと、あと何といっても熊本大学 の工学部とか理学部の大学院生さんにですね、はい、ソーシャルビジネスの概念を、うん、知ってもらいたいと思いまして、うん、それをずっと続けて、理論というよりもむしろ実践を、うん、大学院生の方にですね、やっていただいて、ビジネスモデルを考えるっていうところまで、7.5 時間の中で全部、7.5コマですか、
そうですか、の中で、7.5コマって結構ありますよね。
そうですね、でも、うん、本当に短い時間で全部ビジネスモデルを考えるっていうですね、結構タイトなカリキュラムなんですけれども、
何ですか、
それでも学生さん素晴らしいビジネスモデルを考えてくださるので、もう毎回私が勉強になってるような状況です。
いや、ちょっと話しそびちゃうかもしれませんが、そのソーシャルビジネスのツボっていうのがあるとしたらどんなところですか？
はい、困ってる人たちの役に立つっていうことですね。困っている人、困っていること、
うん、
まあ、これは普通のビジネスでも鉄則だと思うんですけれども、うん、問題があってそれを解決するところに、うん、まあ、ビジネスの、
はい、
シーズがあると思いますので、ソーシャルビジネスの場合も、
はい、
まあ、そういった困っている方々、
はい、
困っていることを解決するための、
はい、
ソリューションを、
はい、
まあ、熊本大学の場合だと例えば技術を使って、大学院の方々、理系の大学院の方々なので、うん、自分の今研究している技術がどういう社会にとってどういう役に立つのかっていうのを考えながら、
うん、
皆さんに作ってもらってます。
そうですか、それはなんかすごく夢があって、はい、しかも実践的でいいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、で今日はまた新しいこの発明と申しますか、
はい、
新しいその、まあ、商品と申しますか、
はい、
お作りになったということで楽しみにして参ったわけでございますが、ちょっと今日の新しいものをご紹介いただけますか？
わ、はい、かりました、はい、私は、1994年からアロマセラピーの事業と、あと、まあ、研究ですね、1997年に日本アロマセラピー学会っていうのが設立されまして、はい、まあ、それの私も設立メンバーで、アロマセラピーを医療現場に浸透させる、まあ、お手伝いを微力だったんですけども、させていただいたんですけれども、はい、そういう意味でアロマを単なるその嗜好品ではなくて、うん、先ほどまあ困っていることっていうふうに申し上げたんですけれども、うん、健康に役立てると、
うん、
まあ、心身の不調を解決する手段としてのアロマセラピーということで、うん、まあ、ずっとやってきまして、はい、で、まあ、ずっと本当にもう何年もや26年やってきたんですけれども、やはりその、まあ、自分自身病気をしたっていうのもあるんですが、アロマセラピーだけではやっぱりどうしても完全に良くならないというか、まあ、これだけで治せるっていうふうになるともう本当にちょっと問題がある、逆にあるので、
はいはい、
アロマセラピーと何か他の技術を組み合わせられないかなっていうふうに考えた時にですね、はいはい、水素を水素医療、
はい、
H2 の水素分子、
はい、
を研究している先生方と出会うことができまして、
はい、
で、まあ、その先生方にいろいろ研究してもらいましたところ、
はい、
水素とアロマセラピー、まあ、うん、香りの分子ですね、うん、まあ、とても相性がいいということが分かったんですね、はい、
そもそも水素を体に、
はいはい、
その取り込むといい効果があるんですか？
あ、はい、水素医学というのはですね、
水素医学、
はい、
すいません初めて伺いました。
そうですか。
すいません、
日本医大の、先生方がですね、はい、何年ぐらいだったかな、 研究を始めまして、はい、水素自身がですね、活性酸素、
うん、
私たち老化、はい、年を取ったり、はい、病気になったりすると、
はい、
体内にいっぱい活性酸素が発生しまして、
そうですね、はい、
まあ、それが大きな疾病の原因になったりするんですけれども、はい、水素はその活性酸素、特にとても悪い悪玉の活性酸素と言われております、うんうん、
はい、
ヒドロキシルラジカルというですね、はい、活性酸素を消去するということはですね、実証されたんですね。
なるほどね、はい、酸素と水素ですからくっつくわけですね。
あ、そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、ね、はい、で、まあ、最初は動物実験レベルでそれが分かりまして、はい、で動物実験で、例えば脳梗塞ですとか、
うん、
パーキンソンですとか、
はい、
そういった疾病にもいいっていうことが分かりまして、
はい、
で次に今ちょうど現在進行中なんですけれども、
うん、
人で、人にその水素の、
はい、
ガスを吸引してもらったりとか、
そのまま水素を吸引するんですか。
はい、もしくは水素水、
水素水、
水に水素を溶かし込んだものを飲んでいただいたりとか、それによって、疾病がどの程度良くなるかっていうのをですね、
です
今ちょうど、慶応大学病院とか順天堂大学で、
はい、
研究されているというのが現状なんですね。
そうですか、興味深いですね。
で実は厚生労働省でもう水素医学は、うん、水素療法っていうのは先端医療の B に指定されておりまして。
そうですか、
はい、ですので、まあ、いわばアロマセラピーよりもむしろ、うん、多分医療らしい医療というか、はい、認められている医療っていうような、
そうなんですか、
位置づけにあるのが水素なんですね。
はい、
でその水素と、
はい、
どうやらその香りの分子というのがですね、うん、
はい、
相性がいいんじゃないかということで、
はいはい、
水素研究してらっしゃる先生が、
はい、
ご指摘いただきまして、それで実際実験してみたところですね、はい、水素水に、
うん、
アロマですね、
うん、
アロマを溶かしますと、
うん、
溶かして芳香させると、
うん、
普通に嗅ぐよりも、うん、もっといい香りになるんですね。
お、いい香り、
香りの
水素って無臭ですよね。
はい、
ね、
それに香りを入れて、で吸うとですね、香りが良くなるんですね。
不思議ですね。
不思議なんです。で多分ですね、これは証明されまだ証明してないんですけれども、
はい、
水素水とアロマの、
うん、
混合水をですね、
はい、
吸引しますと、
うん、
多分香りの嗅覚の域値も上がるんじゃないかなというふうに言われておりまして、まあ、確かにそれは自分の感覚レベルではなんとなくそうじゃないかなっていうのも分かるんですけど、まあ、これからこれはどんどん実証されていくことだと思うんですけれども、
はい、普通にすいません、まあ、健康な人がですね、普通に水素だけ買うとどんなふうなんですか。
ですね、いろいろな実験結果がありまして、例えば、まあ、普通の人というと健康な人ですかね、
うん、健康な人が普通に水素
ですね。実際この間伺った企業さんもそうだったんですけれども、はい、休憩時間に水素を吸うと、はい、ちょっとパフォーマンスが上がると。
パフォーマンス、
はい、頭がすっきりして。
そうですか、
はい、そういったことを期待して水素を吸ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、
よく酸素吸ってありますよね、
はい、
なんかこう運動した人とかね、
はい、
水素吸う、
水素を吸うことで、まあ、多分体内の活性酸素が消去されて、
ああそうか、
はい、体がきれいになるんじゃないかなっていうふうに、
興味深いですね、
思います。
はい、
先生もぜひ。
そうですね、
もうこれ以上クリアになるとどうなっちゃうんだろうと思いますけども。
いやいやいや、それはいいお話伺いました。
はい、
ありがとうございます。すいません、お話の途中で、
はい、
でその水素とアロマをこう混合すると、
はい
はいはい、
でアロマもですね、
うん、
私一番最初26年前に起業した時は、
はい、
海外のアロマしかなかったんですね、
はい、
日本にアロマがなくて、フランスとかイギリスから輸入したアロマをずっと使っていたんですけれども、はい、今は、和精油とか和のアロマとか言われるですね、
はい、
日本で取れる国産の、
はい、
アロマをですね、今研究も兼ねて、取り組んでいるところなんですね。
そうですか、
はい、
その日本のアロマっていうのはやっぱりそれは農家さんに作ってもらう ていうところから始まるわけですか。
そうですね、農家さん、林業者さんとか。
林業、
はい、林業をやっている方っていうのは。
じゃあ木の方から取る。
はい、そうですね、木の方と、あとはあの柑橘系、柚子とか。
柚子と柑橘系ね、
はい、
はいはい、
みかんとか、
はい、
そういった柑橘系のもの、
はい、
あとお花から取る場合もありますね。
ただ
今あの日本で、国産の香りで、うん、まあ、あのよく出回っているのがやっぱり樹木、
はい、
ヒノキですとか、
ヒノキね、
はい、あと、はい、まあ、今回私どもが商品化する黒文字とか、うん、
黒文字、
はい、
あのお茶の時にお菓子いただく、
先生ご存知ですね、はい、
一応
そうなんです、
ね、触ったことありますけども。
ああ、そうですか。
黒文字の香りっていうのは、
はい、
あまり強くないけども、なんかある種緊張感があって、
はい、
あ、お茶いただくなっていう時のね、
はい、
ね、なんか甘いお菓子となんかよく合うっていう感じいつもするんですよね。
そうですか。
で水でこう浸しててね、黒文字を浸して、はい、それで水切ったやつでこうお茶菓子をね、
はい、
ちょっと切ってんでいただくんですけども、
はい、
こう甘いお菓子とね、なんとなく甘い香りに、
はい、
黒文字がなんとなくこうほのかな緊張感のある香りですよね、あれね。で、いただきますとね、あ、お茶の時の甘いお菓子って感じが私はするんですね。お茶席のお菓子っていう感じなんです、私の感覚だと。水に浸したで、その黒文字ね、まあ、すいませんね、私ばっか
り言
って
ね。いやいやいや、まさに香りは記憶と結びつきますので、
うん、
先生にとっての黒文字はじゃあもうお茶のお菓子という、
そうですね、
そういう記憶と結びつくという、
ね、そういうことになりますね。
わ、
黒文字といったらお茶の時のお菓子、お茶の時の香りっていう私のイメージですね。
そうですか。千利休がやはり好んで黒文字を、
あの
和菓子の爪楊枝に使っていたっていうのを、
そうですか、
はい、残っているようです。
今でも大体そうですよね、
はい、
お菓子はね、
はい、
あ、でその黒文字から専用と、
そうなんです。今回はですね、はい、精油ではなくて黒文字の枝葉から取れた、枝葉に入っている細胞の水そのものを抽出することに成功したんですね。
細胞の水をそのものを、はい、はい、
というのは、はい、あの抽出法をちょっと変えまして、エッセンシャルオイルを取る場合、精油を取る場合っていうのは、うん、あの水蒸気蒸留といいまして、はい、黒文字を入れて下から火を、うん、あの上げて、はい、でその、まあ、100度以上でですね、うん、熱して香りを取るっていう方法なんですけれども、はいはい、今回私どもが、うん、採用した抽出方法っていうのは、うん、釜の中に黒文字の枝葉を入れて、うん、で中をあの真空状態にするんですね、減圧していって、
うん、はいはい、
低温真空抽出法というんですけれども。
あ、なるほどね、
はい、そうすると沸点が下がって、
あ、はいはい、
36度ぐらいで、
あ、
蒸留ができるというですね。
なるほどね、
はいはい、これは兵庫県のですね、あの IOEC の会社さんの、
はい、
福本会社長という方が発明した低温真空抽出法っていうんですけれども、
はいはい、
それを使うとですね、36度で黒文字が持ってる細胞水を 100% 引き出すことができるんです、
ね、うんうん、すごいですね、
はい、だから普通だったら水とか入るんですけれども、うん、蒸留するのに、
はい、
この抽出法だと全くそれは使わないで、
う
ん、水などは一切溶媒は使わずに、
はい、
その細胞水そのものを取ることができるというですね、
はい、あ、そうですか、
はい、
で、じゃあその黒文字の細胞水ができました、
はい、
で次は、
はい、
はい、
それをですね、はい、まあ、分析して、
はい、
瓶詰めをしまして、
あ、なるほどね、
それだけなんです、はい、だからもう何も加えないんですね。
何も加えず、
何も加えないで、そのままのものです、
すごいですね、
はい、でそれで、実はその場所も私たちこだわりまして、滋賀県の比叡山、比叡山延暦寺、はい、はい、天台宗、
はい、
最澄が開きました、
はい、
あの比叡山の黒文字をですね、うん、ちょっといただきまして。
そうですか、比叡山の黒文字、
はい、比叡山 の、 林業者の方と出会いまして、でその方にですね、
うん、
取ってもらって黒文字を。
そうですか。
簡単に取るというんですけれども、私も2度3度現地に足を運んだんですが、山登っていかなきゃいけなかったりとか。
あ、道路の旗ではないんです
か。違うんです。人が入っていかないようなですね
、
山奥まで行きまして。
そうなんです
ね、はい、本当に誰も人がいなかったです、行った時は。
そうですか。
でそこの山奥でなお、さらに 山の、うん、よじ登っていって、うん、そこに自生している、黒餅の枝葉をちょきんと切っていただくっていうことをですね。
そこの黒餅やっぱ特別よろしいんですか？
実はですね、はい、陽明酒さん、
陽明
酒が黒文字研究会っていうのを作っておりまして、はいはい、陽明酒さん実は陽明酒の中に黒文字を入れてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、黒文字エキスを入れてますので、はいはい、黒文字のその効能について調べる、うん、組織として黒文字研究会を作りまして、で黒文字研究会に入れば、うん、分析してくださるっていうの で、
そうですか。
ちょっと私も急いで入りまして、そしてこの比叡山黒文字のですね、うん、分析をしていただいたんですね。
はい、
はい、でその分析結果が、はい、つい先日出まして、
はい、
こちらになるんですけれども、
はいはいはい、
リナロールというですね、はいはい、成分が 34% 入っております、
はいはい、
でこれはリナロールというのはですね、うん、ラベンダーなんかにも入っている有名な、うん、まあアロマを勉強している人であれば、はい、ご存知の有名な芳香成分で、
はいはい、
これは抗菌効果とか、うん、あとリラックス効果があることが分かってます、
はい
はいはい、で他の、まあ、静岡とか、福島とかにも、うん、黒文字があって、うん、そこも皆さんまあ、リナロールが多いんですね。
なるほどね、
はいはい、ただですね、うん、この比叡山黒文字に、うん、得意な他の黒文字には含まれてない成分もあることが今回分かりまして。
そうですか、
はい
はい、
それが例えばこのテルピネン4オール、
はい、
これもまあ、アロマセラピーでは有名な成分なんですけれども、
はいはい、
今先ほど申し上げた花粉症、
うん、
花粉症の、うん、諸症状を和らげてくれるのがこの成分だっていうふうに言われておりまして。
そうですか、
はい、だからこういった成分が入っていることが明らかになったので、はい、このコロナ禍プラス花粉症のこの時期にですね、はい、黒文字はぴったりの、香りなんじゃないかということでちょっと嬉しく思っております。
場所によって成分が違うっていうのは今日興味深いですね。
そうですね、いやでもね、他はそこまで、うん、まあ、ラベンダーとかいろいろな柑橘系とかも調べましたけれども、うん、ここまで地域によって成分の差があるっていうのは珍しいですね。黒文字がうん、こんなに違うのはちょっと驚きです。
でもそもそもどうして黒文字選ばれたんですか？
やはり日本原産の木であるということですね。それとその、まあ、今こういうコロナ禍でちょっと気持ちが落ち込んだりとか、うん、先見えない不安に悩んだりとか、うんうん、
はい、
そういう人たちのために少しでもリラックスしてもらおう、
はい、
ストレスを軽減してもらおうっていうのは何がいいだろうって考えた時に、うん、やはり黒文字、
うん、
そのリナロールをたくさん含んでいる黒文字がいいんじゃないかなっていうふうに考えて、
は
い、
あ、そうですか、
はい、それで黒文字を選んで、
はい、
たまたま、まあ、比叡山の土地を持っていらっしゃる方と出会うことができまして、
は
い、それでじゃあ比叡山黒文字行きましょうっていう形になりました。
でもその歩いてもよじ登るところ切り出すわけでしょ、枝を。
切り出すと何て言うんでしょうか、ちょっと問題が出ちゃうので、先の枝葉のところをちょっと切ったりとか、
ね、何センチぐらい切るんですか？
10センチぐらいですね。
それぐらいでいいんですか？
太いと、
うん、
太いと抽出できないので。
あ、そうなんだ。
だから取るのが大変というか量を稼ぐのが大変なんです。
枝の先の細いところを10センチぐらい取る、
はい、最初は下から取っていただいたんですけど、太いとですね、太い木だと抽出ができないって言って跳ねられてしまいまして。
そうなんですか。
なので本当10キロ取るだけでもかなり大変な作業
なんですね。脚立に乗って上の方行くわけですか？
そうですね。
うわ、大変だ。
はい、本当に大変な作業。
そうですか、はい、すごく手間かかるんですね。
手間かかります。
そう、はい、
そうなんです。
素晴らしい。
いや、だから大切に、行ってきたりとも無駄にしないようにですね、はい、大切に大切にちょっと扱わせていただいてます。
そうですか、
はい、
はい、あ、 で、そのクノボジのエキスがありますよね、
はい、
でその水素の方は、
はい、水素の方はですね、
はい、
まあ、水素の作り方って、うん、何種類かあるんですけれども、はい、一番ポピュラーなのが、水を H2 を電気分解して、うん、
あ、はいはい、
H2 を、
はい、
出すっていうですね、はい、方法がありまして、はい、で今回、まあ、このディフューザーなんですけれども、うんうん、はい、この裏にですね、うん、電気分解の部品が入っております。
その小さいところで電気分解すると。
そうなんです。ここに、
はい、
もう比叡山黒文字のお水が入ってるんですけれども、
は、
はい、でこれを電気分解してこういうふうにやると。
なるほど。
先生どうぞ。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ちょっとじゃあ
下に、あ、そうですそうです。
あ、いい香り。これまさに黒文字の
なんか森にいるような。
そうそう、
はい、
お茶の緊張感だ。
ああ、そうですか。あ、そうですね。
あ、ありがとうございます。そうか、じゃあ黒文字のエキスをもうそのまま電気分解した。
そうなんです。
すごい。
はい、これは多分
すごい
初だと思いますね。
初でしょうね。
はい、そうだと思います。
水も入れてない。
水入れてないです。
はあ、
はい、黒文字の液だけです。
なんかもったいないぐらいですよね。
はい、まあ、もうもう本当に鼻に近づけて嗅ぐような形で。
そうですか。
はい、はい、
それは例えばその何か残留物が残ったりとかないんですか。
あ、それは結晶が出ちゃうとか。ですね、その低温真空抽出をした時に、うん、固液分離って言って固体と液体に分かれるんですね。
はい、そうですか。
はい、はい、でこの液体の方を、うん、今回この香りに、うん、採用してるんですけれども、まあ、ちょっとフィルトレーションっていうか、フィルターを通して、
はいはい、
細かいものは取り除いた上で、
うん、なるほど、
詰まらないようにして。
あ、そうですか。
はい、してます。
大体そのタンク、まあ、そんな大きなタンクではないと思いますけども、
はい、
1回その充填してどれぐらいそのまあこう時間としては出てくるんでしょうか。
このディフューザーですか。
ディフューザーで、はい、
これが12ミリ入るんですね、はい、ここの中に12ミリ入りまして、でシューってこういうふうにやると、
うん、
1回30秒で1回切れるんですね、
う
ん、
そうですか、そうですか、はい、はいはい、
で、まあ10、まあ、その使い方にもよるんでしょうけれども、うん、そうですね、1週間ぐらい持つんじゃないかしら。
そうですか。
はい、そんなに頻繁に使わなければ、はい、かなり持つ。
そうですか。
ようにできてます。
その電源は電池ですか。
USB になっておりまして、
USB、
はい
はい、
これをですね、ここにつなぎまして、
はい、
でパソコンでも、
ね、
はい、
いや、いいですね。
パソコンで
USB から電気を取れる。
はい、
へえ。
だから仕事中でもね、
いいですね。
パソコンの横に置いておけば使えますし、
はい、
はい。
そうしますとそれは黒文字と水素ですよね、
はい、
他にはありますか。
はい、実はまあこれから商品化しようと考えてますのが、はい、桜、はい
はい、
桜ですね。桜の花から、
はい、
香りを取るっていうこともやっておりまして、う
ん、桜の花の香りってなんか花見の時の香りですか。
ちょっと嗅いでみていただければ。
はい、はい、あり
がとうござい
ます。はい、はい、あ、これは桜餅の香り。
はい、おっしゃる通りです。
桜餅の香り。
はい、おっしゃる通りです。
本当の桜餅の香り。
本当に桜餅の香り。はい、そうなんです。
面白いな。
この桜はですね、福岡で、脳外科で、まあ、のドクターがおりまして、はい、その先生が、以前緩和ケアの、
うん、はい、
訪問診療をやってた時にですね、
はいはい、
この桜の香りを、まあ、末期の患者さんにですね、うん、
はい、
嗅いでもらったところ、
うん、
それまで落ち込んでいたのがですね、うん、この桜を嗅いで急に元気になって、うん、その先生に次行った時にクッキーを作って待ってたとか、
う
ん、あとその、うん、もう本当に亡くなる2週間前で、
うん、
だったんだけど、ステーキ食べたいって言い出して、
そうですか、
ステーキ食べるとか、もちろん、うん、これでがんが治るわけではないんですけれども、うん、そういった生きる気力がですね、
うん、
湧いてきた患者さんが続出したって言って、その先生から喜びのお電話をいただいたことがありまして。
そうですか。
はい、
その桜の場合もやっぱそのおっしゃったその 低圧にして抽出するという方法ですか。
はい、桜の場合は、はい、いわゆる従来の水蒸気蒸留法ではですね、うんうん、香りが取れないので、うん、
はい、
この低温真空で、はい、36度だと香りが出てくるというようなですね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
そうしますと桜の方は大体どんな用途に向いてるんですか。
どちらかというと、はい、桜はですね、やはり眠れない方とか、あと女性の更年期にはとてもいいようです。
そうなんですか。
はい、これやめ、私も含めてですけど、これやめられないっていう方が結構いますいらっしゃいます、はい。
でその黒文字の方はで今度はどういうのが出て一番いいんですか。
黒文字も、まあ、リラロールですのでリラクゼーションですとか、うん、はい、これは、まあ、むしろ桜は女性なんですけれども、うん、黒文字は男性にどうも人気があるみたいですね。
そうですか、
はい、だから男性でストレスフルな方とか、
はい、
眠れない方とかは、黒文字の方がよろしいんじゃないかなって思いますね。
じゃあ普通にディフューザーでこう、まあ、この香りを立てるよりも、
はい、
むしろこうやって水素とともにその香りをいただいた方が体によろしいってことですね。
はい、相乗効果が、相乗効果あります。はい、
で水素というのもね、なんかボンベを思い起こしちゃうんだけど、
そうですね、はい、そうですね、
そのものを電気分解しちゃうという、
はい、そうですね。
でもそれ自体がすごいなんか技術なんじゃないです。
そうですね、これを、まあ、発見して、まあ、特許を私どもの方で取らせていただいたんですけれども、はい、今までそういったことを言ってる方はどなたもいらっしゃらなかったので、はい、
それはやっぱかなり大変だったですか最初は。
まあ実験を、はい、一応特許を取るにあたってやったんですけれども、まあそこそこの時間はちょっとかかりましたけれども。
あ、そうですか。
はい、
あ、
まあアロマ自体はもう私にとっては、まあ長くやってますの で、
あ、そうですね、
はい、そんな大変なことではなかったですけど、まあ、はい、水素を勉強したりとかですね、
うん、
まあ、そういったことはしっかりちょっと時間をかけて、
はい、あ、そうですか、はい、その川人さん、こういろいろこう新しい方向、今までずっと決めておられますが、どういうところでこれだっていうのを見つかるの、例えば水素だ行こうっていうそのきっかけと申しますか、
はい、
当たりになりそうだという感覚はどこから。
26年前にアロマセラピーを始めた時はですね、はい、これは単なる勘だったんですね、ハーブショップでラベンダーの香りを買いまして、嗅いだ時に、
うん、
これは絶対いけると思って、
はい、
あと自分も好きな領域ですし、
うん、うん、
まあ、単なる勘でエイヤで始めて、
うん、
で前にもお話ししたかもしれませんけど、うん、ちょっと貯金50万円ぐらいしかなかったのにですね、無謀にも起業してしまいまして、
ね、
アロマセラピーで、いや、もう後でもうめちゃくちゃ苦労しまして、資金繰りという大変なことがあるなんて知らなくてですね、飛び込んでしまったので、いや、もう本当にもう大変な目に遭いましたけれども。
いや、でもすごいですね。
いえいえいえ、まあね、幸い倒産とかとかいう事態にはまた全く遭遇はしてないんですけれども、もうそれギリギリの経験っていうのは何度もしたことがありまして、まあちゃんと準備用意周到にやっておけばよかったなと、その時は後悔しましたが、
はい、
まあ、今回その水素もしくは、まあ、あと他のですね、
うん、
ナノテクノロジーとか、うん、まあ、そういったところと出会って、
うん、
その時は勘というよりはですね、うん、むしろその水素のに関する論文ですとか、うん、まあ、その先ほど言った水素医学ですね、
うん、
に関するものをちょっといろいろ見たところ、
うん、
これはアロマと向いている方向が同じだなと。
なるほどね。
はい、で先ほどその水素は活性酸素を消去するっていうふうに、はい、申し上げたんですけれども、エッセンシャルオイルもそういった、うん、効果を持っているものがございまして、
うん、あ、そうですか、
はい、抗酸化能を持っているエッセンシャルオイルっていうのがありますので、
はい、
これじゃあ組み合わせたら、より強くなるんじゃないかなっていうふうに あの判断しまして、
あ、そうですか、
はい、それで、じゃあ組み合わせたら、組み合わせて商品作ったらいいかもしれないっていうふうに。
そうですか、はい、今そのナノテクっておっしゃいましたけども、はい、ナノテクは何かまた関係があるんですか。
そうですね、ナノテクノロジーもですね、はい、香りととても相性が良くて、はいはい、これはちょっと今特許を出願中なので、詳しいことはちょっと申し上げると怒られてしまうんですけれども、は
い
は
い、ナノテクというのはそのナノの大きさの極めて微小な、
はい、
その粒子ですよね、はい、その単位のものですね、
はいはい、そうなんです。
まあ今の一つの先端分野の一つですよね。
そうですね、はい、これもまあいろんな方と出会って学ばせていただいてるんですけれども、はい、まあ、水素も水素エネルギーということで、うん、
はい、
とても日本のエネルギー政策にです、うん、なくてはならない、はい、まあ、マテリアルですし、
まあ、これから水素ですよね。
そうです ね、
ね、はい、
私はエネルギーは全くわからないので、うん、むしろそれをそのヘルスケアの分野に応用する、
うん、
はい、アロマと一緒に応用するっていう、うん、はい、まあ、そういう分野でこれからまあ、それを自分の仕事としていこうというふうに決めましたし、
はい、
ナノテクノロジーにおいてもですね、うん、アロマととても相性が良くて、うん、なおかつこれはまたアロマとは違う意味でのヘルスケア効果っていうのがとても大きいんですね。
それ どういうことなんですか。
ですね、今日は実はお持ちしたんですけれども、はい、ナノカーボン、
ナノカーボン、
はい、カーボン、ナノカ
ー、ナノ炭素ですね、
はいはい、
はい、
ナノレベル、レベルまで小さくしたものをですね、
は
い
は
い、そうです
ね、はい、
糸に、
あ、糸ね、
糸にしまして、
ナノカーボン糸にする、
はい、
はい、
でそれをですね、
はい、
これショーツ、
あー、はいはい、
ショーツにしたものがですね、
はい、
を先生から、研究者の先生からですね、はい、いただきまして、これがですね、遠赤外線を発生させるんですね。
あ、炭素の、ナノの炭素の糸から。
そうなんです、はい、
はい、
ですから履いただけでもうポカポカになるからっていうことで、う
ん、暖かいんですね、
はい、で私これを昨年先生から、ある研究者の先生からいただいて履きましたら、
うん、
もうやめ、これ以外は履けなくなりました。
そんなに暖かい、
いや、もう本当に全然違います。
そう、
で多分今温活っていう言葉がありまして、
すいません知りません、
あ、温活、ね、温かい活と書いて温活、
あ、そうなんですか、
体を温める活動っていう、特に女子はですね、体が冷えるんですね、
はい、
でいろんな弊害は、例えば生理痛ですとか、あと不妊とか、
はい、
あと更年期障害とかは、
うん、
その冷えから来てるっていう考え方が東洋医学にはありまして、
はい、
まず温めろということを言われてるんですけれども、で私たち腹巻きをするとか、
はい、
まあ、なんか温かい靴下履くとかしてますが、
はい、
このナノカーボンで作ったショーツを履くと、
はい、
腹巻きがいらない。
あ、そうなんですか。
お腹を温めるって大事なんだなっていうのは、
あ、これを腸のあたりになりますね、
はいはいはい、まあ、ね、東洋医学でいうと丹田ですよ ね、
丹ですね、はい、
ここを温めると全身が温まるんだなっていうのをですね、
あ、そうなんだ、
はい、身をもって体験したんですね。でよくまあ、ね、足靴下を履くといいと言いますけども、
はい、
靴下よりもやっぱお腹なんだなっていうのを、
あ、そうですか、
はい、こういう、まあ、実は、ね、ナノテクノロジーって、
うん、
別の用途で多分開発されたものだと思うんですけど、工業用とか、
はいはい、
ヘルスケアの分野でもですね、
はい、
これは大きく役立つっていうことがこのショーツから教えてもらったということで、
でもカーボンナノチューブですか、
はい、
ショーツ作った方、最初に作った方は偉いですよ、
いや、
よく思いつきましたね、
偉いと思います。やっぱり遠赤外線効果は、まあ、もちろん人間にも必要だっていうことで、
はい、
はい、
あ、そうですか。それはアロマとは特に関係なくて、
アロマとは遠赤外線効果は直接は関係ないんですけれども、うん、はい、この遠赤外線効果を使うと、
うんうん、
まあ、アロマとも相性がよく相乗効果が生まれるっていうのを今ちょうど特許を出願しようとしているところなんですね。
そうですか、
はい、
そうしますと言っているより、まあ、自然素材の、
はい、
その桜とか
黒
文字、
はいはい、
それからもう一つはカーボンナノチューブだから最先端技術ですよね、はい、その融合みたいな話になりますね。
そうですね、はい、
興味深いですね。
ありがとうございます、
で、その、まあ、こういう新しいですね、 まあ、研究開発と商品化の中で今一番なんかそのご苦労される点はどういうところでしょうか。
やはり資金調達ですね。
資金調達、
はい、
そうか、
はい、先立つものが必要だっていうのはよく分かっているのと
金融機関はどうですか。
あ、金融機関は、ええ、やっぱりこのこういうご時世なので、ええ、前よりはずっと借りやすくなっております。
はい、
はい、で、うん、あと、まあ、資金調達の他にはですね、うん、いい商品を作ったからといって売れるわけじゃないっていうのは、
う
ん、
ううこ、
これは多分日本の会社をやっている方、うん、ものづくりをやっている方は多分よく分かってらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、
ど
んないいものがあってもやっぱり埋もれてしまう。
たくさんありますよ。
そうなんですね。
たくさんある。
はい、
だから日本人ね、作るのがうまいんだけど売るの下手なんだ。
やっぱりそうなんですね。
どこ行っても
そう、
売れないものがたくさん溜まってますよ大体。
もう実は宝のね、
そうそう、
宝物が入ってたりするんですよね、うん、
はい、開発して作ったところまででね、やれやれでね、はい、売る方はあんま考えない会社多いですよ。
その作っても息切れしちゃうんですよね。
息切れしちゃ売れないと。
そうなんです、そうなんです、うん、
はい、
だからいかにやっぱマーケティングが大事か、うん、プロモーションが大事かっていうのも、はい、まあ、26年間ずっとビジネスやってたので、
はい、
まあ、それは身に染みて分かってたんですけれども、うん、やはりこれだけいい商品、いろんな方のお力借りて、うん、その日本の最端技術、うん、最先端技術が入ってる商品ですから、ぜひともやっぱり世に出さなきゃいけないっていうのがあると、はい、マーケティングプロモーション、
うん、
で現在はやはりe コマースの時代ですから、
はい、
そこら辺のウェブマーケティングとかですね、うん、今まで私がやったことがないですね、
はい、
分野もきっちりちょっと勉強してですね、
は
い、やっていかなきゃいけない。
そういう人さんお一人でおいでにな
るの？いえ、仲間がいますので、
は
い
はい、
いろいろ教えてくれる方とかもいらっしゃいますから、
はい、あ、そうですか、
皆さんの力をお借りしながら、一人じゃ、はい、とてもじゃない
けど全部は
終わらない、ね、もう無理ですね、もう作って精一杯はい、
やっぱそのリピーターの方多いですか？こういう、
あ、多いですね、
はい、
多いです、リピーターの方は多いです。
なるほどね、
はい、
いろいろご要望とかご感想もいただけますか？
いただきます。
あ、そうですか。
もう本当に特に第一線で働いてる女性の方なんかは、うん、眠れない方とかが結構多くいらっしゃるので、
はい、
そういった方々にこういった商品をちょっと使っていただくとですね、
うん、
もう本当によく眠れるようになったとか、
あ、
うん、リラックスできるとか、
はい、
そういうことで本当に喜ばれます。
ああ、
はい、
オンラインの方ってのはどうですかね。そのやっぱりその電話とかカタログだとちょっと違うとかありますか？
あ、違いますね。
違います。
今は、
はい、
まあ、ちょっと今実はですね、
はい、
話がちょっとぴょんぴょん飛んじゃうんですけれども、うん、
はい、
これ先生に今日お持ちしたんですが、
ありがとうございます。
マスクに貼るアロマシール、
アロマでマスクって書いてあります、
ね、はい、
ちょっと開けていいですか？
どうぞどうぞ、
はい
はい
はい、
これは香川県丸亀市の富士産業という会社がですね、
はい、
作っている、
はい、
アロマなんですけど商品なんですけれども、
はい、
香りを私がちょっとブレンドさせていただいたんですね。
いい香りですね。
ベルガモットというですね、
はい、
香りが入ってます。
ベルガモット、
はい、紅茶のアールグレーの香り付けに使われている香りがベルガモットで、
はい、
天然 の, ベルガモットの
いい香りですね、
はい、柑
橘系のね、
はい、
ベルガモットっていうのは、まあ、そういう種類の木があるんですか？すいません、不便。
柑橘系なんです、
ね、柑橘系
みかんなんですね。
あ、みかんね、
はい、みかん科の皮、
ね、
皮から抽出したものなんですね。
あ、ね、とかくマスクってね、匂いとかね、
はい、
あるんで超えられていいですよね、
はい、でそれがですね、
はい、
まあ、今私1週間に1回富士産業のこのプロジェクトチームの方々とズームで会議をするんですけれども、
はい、
富士産業さんのすごいところは、
うんうん、
うまくそのウェブマーケティングを駆使してらっしゃるんですね、
はい、そうですか、
はい、YouTuber にこれを使ってもらったりですとか、
YouTuber にね、
はい、
はい
はい、あとはまあ Instagram とか Facebook とか、そういったものを開設して積極的にその記事を載せていく、うんうん、そういったうまくそのウェブ上でのですね、
はい、
プロモーションを展開して、
はい、
今これ楽天で、アロマ部門で1位を取っているんです。
そうなんですか。
だからね、やっぱりもちろん商品いいですし、私も本当に心血注いでブレンドしたんですけれども、 それがやっぱ世に出ていくには、
は
あ、そのウェブの力が必要なんだっていうのを、
そうですね、
うん、本当に勉強させていただきました。
じゃないと売れないと思ったらないですもんね。
そうなんです、
せっかくいいもの作ったらね。
そうなんですよ、作ってただ乗っけておいただけでは絶対売れなくて、うん、
やっぱりね、
仕掛けをしていかないと。
仕掛けと申しますと、こう例えば体験とか、
はいはい、モニターとか、
モニターとか、
あとプレゼント企画とか、
うん、
はい、そういったものを駆使して、少しでも多くの方にこの商品の存在を知ってもらおうという。
なるほど。
まあ今ね、SNS が発達してますから、
そうですね、
速度は速いですよね。
そうですね、 SNS でね、うん、結構その広がりますよね、新しい商品とか。
そうなんですよ、ね、
使った感想とかね。
はい、そうなんです。それで勉強させてもらって
すごいですね。
いやいやいや、
そもそも川人さんがその前に伺ったかもしれませんけども、アロマを最初に始められたのは北海道でしたっけ。
いや、私北海道出身なんですけれども。
北海道ご出身ですね。
はい、
はい、
で、
フラノのお話前に伺いました。
はい、
フラノのお話を前に伺った覚えます。
はい、そうですね、フラノの近くの旭川なんですけども、
はい、
私の曽祖父が、
はい、
北海道の開拓で、
うん、開拓、
はい、確か福島から北海道に開拓に行きまして。
そうですか、
はい、
で開拓から始まりました
。開拓から始まり
ました。そうですか。
両方、そうですね、父方も母方も両方とも開拓民で、
うん、ああ、じゃあ北海道入ってその血を受け継いだアロマの開拓民じゃないですか。
開くの好きです、切り開く。
すごいですね。
で、で、まあ曽祖父は農業をやっていたんですけど、多分ジャガイモとか玉ねぎとか作ってたと思うんですけど、はいはい、一時ラベンダーを作ってたことがあったみたいで、
はいはい、
で多分 DNA のどこかに私は、ラベンダーの香りがあったのかもしれませんが、
はい、
で私自身もその1994年よりちょっと前にですね、
はい、
そのラベンダーの香りをハーブショップで、うん、まあ、それは東京都内で、
はい、
に住んでますので、はい、嗅いだ時にもうピンときちゃったんですよね。
ピンときた。
そう、その原点、多分先生のおっしゃる原点、
黒文字の原点みたいな、
そう、原点なのかなと思うんですけど、ラベンダーの原点が多分起動したのかもしれませんが、
そうですか、
これで仕事をしようと、そこでもう直感的に決めまして。
そうですか。
それがそもそもの始まりだったんですが、
はい、
先ほど申し上げたように、
うん、
金なし、コネなし、
うん、
知識なし、
うん、
英語もできず、
うん、
もう何もない。
いや、すごいじゃないですか。
いや、何もないところから始めたのが、
はい、
今から26年前だったんですね。
はい、ね、前に伺った時、フランスとかね、海外から結構いい油が入ってこられると言ってましたが、
はいはい、
まあ、今で国内でもいい精油が取れるようになってきたっていうことですか。
そうですね、うん、まあ、日本人はとても本当に几帳面で、
うん、
いい仕事をされる方が多いので、
はい、
エッセンシャルオイルもやっぱり海外のものと比べると、うん、とてもなんて言うんでしょうか、
うん、
品質がいいものを作る方が増えて、はい、増えてます。
それはもう専業の農家さんなんですか。
林業家の方が多くて、林業はご存知の通り、すぐ収穫して、お金になるっていうものじゃなくて、
はい、
1本の木は50年経たないと、
ね、はい、
だからなかなかその収入になるまでに時間がかかるので、うん、
はい、
それまでに例えばキノコ栽培をしたりとか、
ね、
っていうような副業をやられて、
はい、
なんとか賄っていくようなことを聞いたんですけれども、はい、そのアロマも、うん、そのまあ、キノコと同じような形で、
うんうん、
林業経営のちょっとでも足しになれば、
は
い、いいんじゃないかなっていうことをまあ考えた方がいらっしゃって、
はいはい、
まあ、それで、今はとても有名ですけど、ヒノキとか、
はい、
杉とか、
うん、
そういった樹木の間伐材ですね、
はい、
間伐材を、
うん、
アロマにして、
うん、
販売するっていうところが全国に増えてきてる
ようです。そうですか、
はい、
やっぱり林業家もいろいろ考えればそういう新しいチャンスはあるわけですよね。
そうです ね、
ね、
はい、
あ、そうですか。
ただやっぱりいいものを作ってもね、やっぱり売り方が、
う
ん、
そうですね、
そう、そこがやっぱり
売れないと、ね、続かなくなっちゃうから。
そうなんですね、だからそこがやっぱり課題かなっていうふうには
思います。あ、そうですか、
はい、
海外の方はどうなんですかね、新しいアロマの展開の方向っていうのは。
ちょっと新しいですね、
はい、
抽出法、これは超臨界抽出といいまして、
はい、
二酸化炭素を溶媒にして、
うん、二酸化炭素です
ね、はい、水じゃなくて二酸化炭素ですね。
あ、
まあ、日本でも、研究している大学はあるんですけれども、はい、そういったものを使っ った、使って抽出したあの香りを販売したりとか、うん、あのしてるところはありますけれども、うん、あのそうですね、あとはまあどんどんシフトしていってるかな、あのそれまでフランスとかイタリアが原産地だったものが、うん、例えばアルゼンチンだとか、
はい、
例えば、トルコだったりとか、ラベンダーなんかはもともとフランスが原産地だったんですけれども、はい、まあ、どんどんそのコストが安いところに、それはどの世界でも同じなんですが、トルコに行ったりとか、中国でも今はラベンダー、はい、ラベンダーかなり中国では栽培されてるっていうふうに聞きますし、
そうですか、
どんどんシフトしていってるっていうのが世界の動きかなって思います。
逆に言うと、じゃあそのアロマのマーケットも広がってるってことでしょうね。
そうですね、微増だとは思います。
あ、そうですか、
はい、はい、まあ、中国はかなり広がってるらしいですね。はい、
そうでしょうね、
はい、
そうですか。まあ、そしてこうやって新しいこの、なんて言いますかね、技術とか新しい木との出会いがあって組み合わせていいものができていくと、これからどんな方向に向けてやっていくこともあります？
そうですね、はい、ますますやはりアロマセラピーですとか、うん、こういった補完代替医療って言われてるんですけど、
補完代替医療、
はい、はい、ではその私たちが今受けている医療は西洋医学ですね、うん、
はい、
ちょっと体調が悪くなるとクリニックに行って、
はい、
問診受けて、
うん、
で検査受けて、
はい、
で投薬、
うん、
で重篤な場合は手術とか、
はい、
そういう、はい、西洋医学的な診断とは別のですね、うん、補完代替医療というのが、
はい、
もう20年以上前から、うん、欧米の方では、
うん、
そういう概念がありまして、
はい
はい、西洋医学以外の、
うん、
例えば食事療法ですとか、
はい、
アロマセラピーとか、
はい、
ヨガとか、
はあ、ヨガも入ってるんですか？
はい、ヨガも入ってますね。
そうですか、
はい、そういったもので、体を整えていこうっていうような動きがありまして、日本にも補完代替医療学会ですとか、
はい、
あと統合医療学会ですね。
統合医療ね、はい、
西洋医学と補完代替医療をうまく、
うん、
組み合わせて、
はい、
患者さんを治していきましょうという、
はい、
医療従事者の方の学会がありますけれども、
はい、
そういった流れになって、
うん、
来ておりますので、
うん、
そのアロマセラピーもですね、
うん、
単にその気持ちだけではなくて、
うん、
本当に、西洋医学は基本になきゃいけないとは思いますけれども、うん、はいはい、それを、補完するようなサポートするような存在としての療法としてアロマセラピーもあるというようなですね、そういった流れに、
はい、
なっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには考えています。はい、
なるほどね、はい、もういろんな分野の方とね、業界の方とお付き合いされると結構常識が違ったりして大変なことありませんか？
あ、そうですね、それはありますね。
業界ごとにね、
はい、そうですね、見方が全然やっぱり、
はい、言葉も違ったりすることありません？
はい、それは
あります。相関心はもちろんだしね。
そうですね、アロマの場合はいわゆる西洋医学のドクター、
うん、
看護師、
うん、
薬剤師さん、
はい、
そういった方々もアロマセラピーに関心を持っていただいて、
はい、
それでデータを取っていただいたりとか、
はい、
実際患者さんに、
はい、
適用していただいたりとかっていうので、それでエビデンスがどんどん重なっていったんですね。
なるほどね、
はい、そうじゃないと怪しい、
ね、そうですね、エビデンスを積み上げていかないとね、
はい
はい、
怪しいものになってしまうのでは
い、はい、
それをやってくださったおかげでですね、アロマセラピーも補完代替医療の、
はい、
有力な手段の一つとなって今に至ってます。
なるほどね、
はい、
まあ本当に何て言いますかね、我々の生活の中で、とにかく一生懸命仕事をし、それから勉強もし、
はい、
頑張って頑張って頑張って調子悪くなったら医者に行けばいいやというのが昭和の世界ですよね、
はい、
大体子供が、
はい、
ある程度までね、
はい、
本当昭和ってそうだった感じがするんですよね。
そうですね、
がむしゃらに働いてね、
はい、
働かないと生活もできなかった時代ありましたからね。で調子悪くなったら医者に行けばいいと、
はい、
私なんか社会人になった時はあれ健康保険本人はね負担ゼロだったんですよ。本人負担ゼロの時だ、就職した時は。
あ、そうですか。
初心料で払えばよかった。
あ、そうですか。
もう馬車馬のように働けと土曜日は上司の麻雀に付き合
い、ね、あ、そうですか。
それで朝食があって医者行けと、
はい、
いやもうただだと初心料だけだと、
はい、
いうなんかイメージがすごく強いんですよね、
うーん、
昭和の時代って、
はい、
今違いますよね。
違いますね。
もう、もうがむしゃらにやって調子悪くなったりして行くじゃなくて、
はい、
そもそも体壊さないことするだと、
はい
ね、健康を壊さないことするだと、
はい、
さらにそれに加えて普段の生活を健康を良くするようにしろと、
はいはい、
健康はだからその言ってみれば消費してね、
はい、
何かやるから健康の度が下がってくるんじゃないんだと、何かやって健康の度が上がるようにしろと、
うん、
そういうこと今ものすごく皆さんこだわってますよね。
そうですね。
もう完全に価値観変わってきますんでね、この平成の30年の前と後で。
あ、そうですね、
だから今はなんかもちろん食べることもそうですけども、アダムもそうだと思いますけども、なんか生活や仕事の中に取り入れて、それ自体が健康の向上につながること、そこをなんかすごく皆さん求めてる気がするんですけども、いかが思われます？
確かにそうです ね,
ね。
どの段階でそういう風に変わったのか。確かに私たち昭和の頃は健康番組とかなかったです
よね。ないないない、料理番組ありましたよね。料理番組のね、
そうですよね、
ホテルの料理見たらね、
はい、
その高カロリーのね、
はい、
美味しいやつってやつね、あればっかりとしたのね、
そうですよね。今ほとんど健康番組ばかり、
健康番組ないですよね。
そうですよね、
そんなこと気にしてる前に金稼いでこうみたいな話が、はい、昭和の時代でしたからね。
そうですね、24時間働けますから、
働けますかと。
そうですよね、
なんか飲んでね、
はい、
ドリンク剤飲んでね、
はい、
あれだったんですよ。私社会人の始まった頃は最初10年ぐらいそうですよ。
あ、そうですか、
今だから全然違う。
そうです、
ね、だからもう若い方から年配の方までね、みんなだから普段の生活仕事の中でいかに健康を向上させるかですね、
うん、
健康はだから引き算じゃないと、
はい、
仕事した分だけ健康悪くなるから、
はい、
その分を何かで充填するっていう考え方じゃなくて、こう健康を上げるために何かしなきゃいけないと、
はい、
普段の活動とか生活は健康を向上させることにつながる。これが本当の健康立国なんですよね、は
い、そうですね、
で健康はだから引き算じゃない、足し算なんですよね。
これは政策とかではないですよね。
まあ政府の話をね、こう見てるとどっかにそういうことあるかもしれないけども、うん、別にそれ見てみんなやってるわけじゃないですよね。
意識が、
意識が変わったんですね。
あ、
だからテレビの番組とか本が多いのも、
はいは
い、やっぱそういうニーズが多いからテレビや本があるわけで、
はい、
別にテレビ局が推奨してるわけでもないと思うんです。ニーズがあるからです
よ、ね、ニーズがあるから健康番組も多くなってるってことですよね。
だからその健康と不健康を分けて、不健康になったら医者に行けばいいじゃないんです ね,、
うん、ね、違いますね。
そうしますとね、先ほどおっしゃったその統合代替医療もそうですけども、こう健康向上だと、
はい、
まあ、病気ということは医療ということになりますけども、その病気になる前ですね、
はい、
こう普段から健康を向上させるために何ができるかっていうのが、
はい、
多分今一番の中心にあるんだと思うんですね。
そうですね。
そういう意味で言いましたら、アロマというのは、
はい、
なんかすごくいろいろ可能性あると思いますよね。
アロマのいいところは誰でも使えるんですよね、はい、
確かにね。
そうなんですよね、あの漢方もいいんですけど、漢方はねやっぱりあの、
う
ん、専門家の処方がないとダメですし、
はい、
あのアロマは本当に別に、まあ、勉強すればもっと奥深いですけれども、
うん、
勉強しなくても、
うん、
あの自分の好きな香りを嗅いでそれでリラックスすれば、
はい、
で健康を保てるの で,
そ う, です、ね、
そういう意味では本当にあの万人向けのいいヘルスケアの手段じゃないかなって思います。
で,
す、
ね、は
い、
でもあのアロマショップを見ますとものすごく並んでますよね。
はいはい、
はっきり言って最初に入っていやこれどれがいいかな、それいくつかねこうちょっと聞いてみね、香り聞いてみますけども、あれだけあるとですね、
はい、
勉強してないと分かんないことありますよね。
そうですね、最初選ぶのは大変です ね,
ね, ね、ちょっと最初アドバイスしてもらうと分かるけども、
はいはい、
ずらっと並んでるでしょ。
並んでます、もう何十種類も
ありますよね、
はい、
でも逆に言うとメーカーはね、あれだけいつも作って在庫置いとくって結構大変なお仕事でと思いますが、そうでもないですか？
以前私もその仕事をですね、あのフランスやイギリスから輸入した、エッセンシャルオイルとか、
うん、
まあ、その他 の, あのそれに関わるいろんなものをですね、輸入して、あの在庫して、その在庫地獄、
在庫地獄
在庫地獄というか それはお金を置いて、
ね、
置いておくことと変わりませんの で,
そうですよ、ね、
資金繰りがですね、売れれば売れるほど、どんどん苦しくなっていくっていうですね、
そういうことになりますね、
はい、まあ、いわゆる、まあ、それがあの最悪のパターンは黒字倒産になると、
そういうことですね。
で、あのお金も資金もなかったので、
うん、
でもちょっとブームに、アロマのブームに乗ったんですね、
はいはい、
でどんどん注文が来まして、
ね、
で発注、フランスに発注しなきゃいけないと、
はい、
でも1個2個は発注するわけにいかないから、うん、まとめて発注しなきゃいけない、はい、そうすると在庫がドカンときまして、はい、それをさばいていかなきゃいけないっていう、はい、で在庫少なめにすると欠品すると怒られるし、
そうでしょうね、
はい、多すぎると資金繰りが大変になるしっていうので
難しいですね。
やっぱこれがビジネスなのかって何もそのビジネスの当時 MBA なんかもなかったので、勉強したことがなかった。
まあ、MBA ではあまりそういうことは教えないんじゃない、理論は教えないかもしれ
ないあ、そうなんですか、
在庫のタイミングとか、
ね、あ、そういうの教えないんですか。
現実的なところは少し事例はあるかもしれないけども、商売の機微の部分は多分、はい、大学ではちょっと学べないんじゃないかな。
あ、そうなんですね、これはね、本当本人じゃなきゃわからないなっていうか、当事者じゃないと。
あ、そうですか。
よく大きな会社さんが、在庫をたくさん倉庫に入れてあるのを見ると、いやこれは大変だろうなっていつも、
お金が出てるわけですもんね。
そうなんですよ ね。これなんとかなんないでしょうかね、この仕組みっていうのはね。
そうね、だからまあ共通の在庫を持つとかね、共同仕入れとかね、よく使うのはそうですよね、細かいものは共同仕入れにしてやるとかね。
なるほどね、
ただね、やっぱり皆さんそれぞれお得意の分野も違ったり仕入れ先も違うんで、完全にいかないですね。例えばガソリンとか言うとね、まあ、大体同じようなものだから、石油元売りが一緒になるみたいなのがありますけども、まあ、やっぱりこだわってるところっていうのはやっぱり自分のお得意先から取引先から入れますから、簡単にいかないんですよね。
でメーカーさんはね、自分の独自の商品を作るわけですからね。
そう
それは共同でっていうわけには
いかない。さっきおっしゃったようにやっぱり売り先を見つけることですよね。
そうですね、それがいつどこまで続くかわからないから、たくさん在庫してても、急に切られたりとかする可能性もあるわけですから。
なるほど。
私は売り先を切られたわけではないんですけれども、フランスから仕入れていたその会社がですね、突然フランスの世界的な大企業に、買収されまして、
はい、
それでもう大変な目に遭ったこともあります。
仕入れできなくなっちゃった。
仕入れできなくなっちゃった。
は
あ、いやもう本当ちょうど病気をした病み上がりの時だったので、フランスに行くこともできずですね、ちょっと大変だったんですけれども。
そうだったんですか。
はい、いろんなアロマ好きで始めた仕事ですけれども、こんないろんなことがあるのかと。
いや、アロマの話と同じぐらいなんか経営のお話を伺いそうですね。
いやもう本当にもう何も、知識と経験のある方、もしくはまあ大きな会社の方はそんな苦労はしないと思いますけど、私ゼロから始めたので、もういろんなことはありましたね。
まさに開拓ですね。
いや本当に開拓ですね。
ですね、
はい、
で今後の何て言いますかね、このアロマ全体の発展の中で川人さんはどんな方向に進んでいきたいと今思ってられますか。
そうですね、アロマ教っていう、一神教にならないでですね、アロマ教にならないで、やはりこういった私はたまたま水素ですけれども、他の療法とうまく組み合わせるとか、ヨガとねアロマ組み合わせもすごく、相性がいいですし、そういった組み合わせによって、補完代替医療っていうのは、相乗効果を増すと思いますので、そういった形でこれさえあれば大丈夫っていうのじゃなくてですね、まんべんなく食べ物もそうですけれども、まんべんなく試していただくのがいいと思います、
横の連携ですね。
そうですね、
まさしくね、
はい、
まさに横型の世界ですね。
そうですね、
素晴らしいですね、
はい、
まあ、本当にいろいろお話を伺ってるとですね、もういくらでもなんか我々の伺っててもためになるお話が出てくると思うんですが、本当にこのラジオ本当に多くの方が聞いてくださってて、今日も皆さんすごくね元気をいただいたんじゃないかと思うんですよ、最後に何か聞いておられる方に一言メッセージをお願いできますか。
私は全くそのゼロから起業しまして、自分の好きなことで起業して、ここまでなんとかやってこれましたけれども、時間は若ければ時間はあるさというような考えでやってきましたが、今このコロナ禍の中でですね、時間っていうものをですね、時間の何て言うんでしょうか、感覚というか、そんなに未来永劫自由な時間が続くわけじゃないんだっていうのを多分皆さん感じられてると思うので、 何かやりたければですね、今から始めて、まあ、こういうマイナスの条件で始めるのは大変かと思いますけれども、やはり悔いのないようにですね、毎日毎日好きなことをして、生きていかれてほしいなと、私自身もそういうふうに心がけておりますので、ぜひそのような形で皆さんとご一緒できればいいなというふうに考えております。
はい、本当にお話ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は桜サイエンスビューティー株式会社代表取締役で熊本大学客員教授の川人ゆかりさんに、アロマの未来を切り開くと題しまして、いつものように当 NPO の理事長の藤原直哉がお話を伺いました。川人さん、本当に今日もいいお話たくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
はい、わかりました。ありがとうございます。